講師への最大の資格、話し生き宮城義弘。
今
皆さんおはようございます。今朝は皆様とご一緒にですね、神の奉仕への最大の資格というテーマで、ちょっと学んでみたいなと思います。今朝はですね、主に聖書の中に出てくる登場人物、まあ、いろんな人がいるんですけども、その登場人物に目を向けてみたいと思います。まず、そうですね、この神様の奉仕をするための資格というものが、まあ、いろいろあるんですけども、その最大のものというものを、まあ、学ぶ前に、どういった資格といいましょうか、特性が必要なのか、あるいはどういうものを私たちは学んでいないといけないのかということをですね、ちょっと見たいと思うんですね。で、最初に考えてみたいのが、ザカリアであります。ザカリアの物語。ザカリアは、バプテスマのヨハネのお父さんですよね。で、そのいわゆるヨハネが、バプテスマのヨハネが生まれてくるまでの物語を皆様よくご存知だと思うんですけども、そこからちょっと学んでみたいなと思うんですね。まず、ザカリアはどんな人物だったでしょうか。聖書には何て書いてあるでしょうか。ルカによる福音書 1-6。二人とも、エリサベスもですね、ザカリア、エリサベスともに、二人とも神の御前に正しい人であって、 主の戒めと定めと皆落ち度なく行っていたって書いてあります。エレン・ジュ・ホワイトもですね、この二人のことをですね、このように表現しています。彼らの清い静かな生活から当時の邪悪な暗黒の最中に信仰の光が星のように輝き渡っていた。当時はですね、私たちも2000年前の話で我々はその様子をなかなか伺うことはできませんが、しかしその時は本当にこの廃墟がひどかったと言われています。そこにイエス様はお生まれになったんですが、その少し前にヨハネも生まれてきたわけですよね。で、そのお父さんお母さんたちはここに書かれているように、静かな生活から当時の邪悪な暗黒の最中に信仰の光が星のように輝き渡っていたというふうに言われるぐらい素晴らしい人だったんです。二人はですね、結婚当初から息子が与えられるようにと神様にお祈りをしていました。しかし時が経つにつれてその望みは薄れてゆき、老齢になった今、自分たちの望みをですね、捨ててしまっていました。老齢になった今、人間の常識に当てはめて考えるならば、子供を授かるのは不可能であったからです。しかし神様はですね、そうではなかった。神様はザカリアとエリザベスの祈りを忘れていませんでした。むしろ神に栄光が帰され、そして多くのものをキリストに導くようにと時をですね、定めておられたんですね。こうしてザカリアに息子が与えられました。ところがです、天使を通してその知らせを受けたとき、ザカリアはこの天使に対してどのような反応を示したんでしょうか。見てみましょう。ルカ1章の11節。すると主の使いが現れて講壇の右に立った。ザカリアはこれを見ておじまどい、恐怖の念に襲われた。そこで御使いが彼に言った。恐れるな、ザカリアよ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。18節。するとザカリアは御使いに言った。どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。こういうふうに言ったんですね。これ、下線を引いてあるところ、どうしてそんなことが私にわかるでしょうかというところ、リビングバイブルを見てみると、こんな言葉で表していました。そんなことは信じられません。こういう表現をですね、使ったかどうかはわかりませんが、そういう思いが心にあったわけです。そこで、御使いは、19節。御使いが答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは推しになり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。冒頭でお話ししましたように、ザカリアという人はですね、正しい人であった。で、その時素晴らしい人物であったんですね。だからこそ、注目してほしいのですけれども、その彼にもですね、落とし穴があった。神様を絶対的に信じるという、テストがですね、与えられた時に、彼は残念なことに不信仰を表してしまったんですね。各自の希望の中にこのことが書かれていますけれども、そのことからですね、ちょっと学んでみたいですね。各自の希望上巻96ページですね。ザカリアは年老いたアブラハムに子供が与えられたのは、アブラハムが約束に対して忠実であられる主を信じたからであったことをよく知っている。だが一瞬間、この年老いた祭司は人間の弱さに心を向ける。 神はその約束されたことを成し遂げることがおできになることを彼は忘れる。この不信仰とナザレの乙女マリアの子供のような美しい信仰との間には何という違いがあることだろう。マリアは天使の素晴らしい知らせに、私は主の発した目です。お言葉通り好みになりますようにと答えた。皆さん、この違いがわかるでしょうか。乙女マリアもですね、最初天使にどうしてそういうことがありましょうかって言ったんですが、これは不信仰ではなかった、常識的なことをですね、ただこう言ったんですね。ところがそれに対して天使が答えた時に、その時には素直に、神様がそういうのであればそうなるでしょう、お言葉通り好みになりますようにと信仰を表したんです。でもザカリアはですね、この時にもう年を取ってるから無理だと決めつけて、自分の望みであった息子というこの希望をですね、捨ててしまっていたっていうんですね。この違いは大きな違いなんですね。各時代の希望の上巻97ページも見てみましょう。ザカリアに息子が生まれることによって、アブラハムの子の誕生やマリアの子の場合と同じように、尊い霊的な真理、すなわち我々が学ぶのに手間取り、また学んでもすぐ忘れがちな真理が教えられるのであった。どうでしょう、皆さん、真理って一回学んだらもうずっと覚えてますか？あるいは理解したと思って、まあ多少時間が経っていったときに、なおも継続して理解していることできるでしょうか？注意している人たちにはできるのかもしれませんが、不注意であるならばまた忘れてしまいますよね。そう、学ぶのに手間取り、また学んでもすぐ忘れがちな真理が教えられる。我々は自分自身では何も良いことをすることができない。しかし我々のできないことが神の力によって素直な信ずる魂のうちになされるのである。ここですね。我々は自分自身では何も良いことをすることができないということが一つ、そしてしかし我々のできないことが神の力によって素直な信じる魂のうちになされるという事実を、私たちは学ぶのに手間取り、学んでもすぐ忘れてしまうと言われているんですね。人は自分の常識や自分の考えと言いましょうか、あるいは経験、これに照らし合わせてできるできないを判断しますけれども、神様はその人が可能だと思うか不可能だと思うかに関わらず御心をなされるんですね。そのことを人はよく忘れる。その続きを読みますと、約束の子が与えられたのは信仰によってであった。霊的生命が生まれ、我々の義の技をすることができるのは、我々が義の技をすることができるのは信仰によってである。その、アブラハムに子供が生まれたのも、そしてマリアに子供が生まれたのも、イエス様が、授かったのも、これは信仰によってだって言ってるんですね。そして霊的命が生まれてくるのも信仰によってだ。我々信仰者はイエス様を信じてバプテスマを受けるときに、霊的なよみがえりという、一旦バプテスマで水に沈んで死んで、そして海から上がってくるとき、水から上がってくるときに生き返るという、これ象徴的な儀式ですよね。その時に霊的生命に生まれ変わってくるということになるわけですね。これは信仰によるんだと言うんですよ。まず私たちが何かの働きをしたいとき、あるいは神様のお役に立ちたいと思って何かをしようとするとき、まずこの信仰が必要になってきます。そしてもう一つ考えてみたい人物がいます。 モーセです。モーセ、皆さんモーセと聞くとどういうイメージを持っておられますかね。あの昔、かなり昔ですけども、十戒という映画があったんですね。確か、チャールストン・ヘストンという俳優がですね、そのモーセの役をしてたと思うんですね。古い方は見たことがあるんじゃないかと思いますが、私も、小さい頃見た覚えがあります。何度か見たような気がするんですが、その時の皆さん印象、モーセの印象はどういう印象でした？どんな人だと思いました？覚えてますか？僕の印象では実に力強い人に見えたんです。なんか映画はそういうふうに描いてるように見えたんですけども、これ映画ですから事実とは違う可能性も当然あるんですけども、そんなふうに映ってました。でもですね、今日見るモーセはそれとはちょっと違います。ちょっとこの聖句を見てみたいと思いますけども、出エジプト記6章10節から、さて主はモーセに言われた。エジプトの王パロのところに行って、彼がイスラエルの人々をその国から去らせるように話しなさい。モーセは主に向かって言った。イスラエルの人々でさえ、私の言うことを聞かなかったのに、どうして唇に割礼のない私の言うことをパロが聞き入れましょうか。と書かれています。ここは皆さんご存知だと思いますが、燃える芝のところに行ってですね、神様が、との会話をしているときにですね、結局このイスラエルを救うためにモーセを使わそうとしたわけですね、神様は。でその時に彼はどういう態度だったかというと、非常にこの自信のなさげな態度なんですね。この唇に下線を引いてあるこの唇に割礼のないという言葉は一体どういうことを表しているのかというと、次の聖句出エジプト記4章10節を見ますとこう書かれています。モーセは主に言った。ああ主よ、私は以前にも、またあなたがしもべに語られてから後も言葉の人ではありません。私は口も重く、舌も重いのです。つまりこのリビングバイブルの言葉をちょっとまた借りてみると、口下手なのでとここには表現しています、リビングバイブルでは。つまりモーセはですね、この聖句からするとあまり語るのが上手でない弱々しいモーセがここで表されているんですね。私の印象に残っている映画は実に力強く堂々としていて、なんて言いましょうか、映画でもアロンが語るというよりモーセがパロにですね、こう言ってる場面がずっと映ってましたので、言葉も達者で雄弁で、威厳に満ちている、そういうふうにしかこう印象なかったんですが、ここを見るとですね、実に弱々しい。口も重く舌も重い。だから無理ですよと、ここで言ってるんです。弱腰なんですね。しかしですね、4章の11節ではですね、実は、ちょっとこのスライドには出していませんけれども、神様はですね、誰が人に口を授けたのかと言ってですね、モーセを叱咤激励してるんです。口を授けたのは雄弁である、雄弁なこの人もいれば、喋ることが下手な口下手な人もいる。でもそういう能力を与えたのは誰なのかと、モーセに言ってるんですね。だから心配しないで行きなさいと。激励したんです。皆さんの中でですね、自分自身、いろんな、いろんなことが挙げられるかもしれませんが、自分に自信がないという方おられますでしょうか。おそらくどこか何かこれは自信がないというのがみんなもあるんじゃないかなと僕は思っていますが、何であってもどんと来いと、全て自信ありますよという人がどれぐらいいるか分かりませんけれども、自信のない人、多分おそらくいると思います。でもですね、もし自信がない人がいれば、むしろ幸いかもしれません。この人間の自信にはですね、この限界がありますし、また根拠のない自信というのもありますよね。 まあ、神様の働きに携わるにはですね、むしろ人間的な自信は不必要なんですね。すべてを神様に委ねて、神により頼むところから来る信仰と従順でなければ、この働きには役に立たないですね。神の働きには。ですから、そういう意味では、もし自信がないというのであれば幸いかもしれません。人類のあけぼのを見てみましょう。神の命令がモーセに与えられたとき、彼は自信がなく、口が重く、臆病であった。彼はイスラエル人に対する神の代弁者としての自分の不適任さを思って圧倒された。こういうことありますよね、皆さん。なんか お願いしますって言われたときに、いや、無理ですよって思うときないですか？僕よくあります。しかし、ひとたびその任務を受け入れるや、主に全く信頼を寄せ、全身を込めて、働きを始めた。彼はこの偉大な働きのために、彼の知力の限りを尽くして働いた。ここがモーセの素晴らしいところなんですよね。自分はできないよと思っているんですけども、でも、神様に叱咤激励されてですね、これをやるのが自分の務めだと分かったときに、決心してですね、自分ができないと思っていても神様ができるというのであればできるであろうという信仰を持って進んでいくんです。ここがモーセの偉大なところだと思うんですね。神はモーセのこのような従順な態度を祝福されたので、彼は雄弁になり、希望に満ち、落ち着きを取り戻して人間に委ねられた最大の働きにふさわしい人物となった。これこそ神に全く信頼し、主のご命令に完全に従う者の品性を神が強化される良い実例である。これは私たちにとって大きな励ましではないでしょうかね。このように取り組むならば、我々の能力によってではなく、神の力によって強められるっていうんです。こういうことを信じることができるでしょうか。それから次にですね、弟子たちのことをちょっと考えてみたいと思います。イエス様が十字架におかかりになり、そして復活されて天にお帰りになる前にですね、イエス様復活されてから3度弟子たちの前に現れているんですね。まず最初がヨハネによる福音書20章の19節。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。これが1回目です。そして2回目、20章の26節。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。1回目はトマスがいなかったですね。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ中に立って安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。まあ、これが2回目ですね。そして3度目に弟子たちの前でペテロにある質問をします。その光景が21章の15節にからありますが、彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することは あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。17がないですね。すいません。もう一つ、17節があるんです。僕ちょっと入れてないですね。申し訳ないです。こう書かれています。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお別れになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。三度ですね、同じ質問をするんです。なぜでしょうか。まあ、当然、ピンとくることがあるかなと思うんですが、イエス様は十字架にかかる前にペテロは絶対に他の人すべてがですね、あなたを裏切っても私は裏切りませんと宣言した後に、あなたは、ニオトリがね、鳴く前に三度、知らないと言うだろうと言われましたね。で、その通り、ペテロはイエス様を裏切ってしまうわけですね。その時三度でした。で、同じ三回、また試みられたんですね。でも彼は、もうこの時には変わってましたね。イエス様が、ペテロがイエス様を裏切って後、イエス様と目が合いますよね。その時のこの眼差し、イエス様の表情を見て心打たれたんですね。その時以来彼は変わりました。自分がどんなに汚れた存在で、自分のことをどんなに分かっていないかということを彼は気がついた。そしてイエス様の憐れみ深いお姿を見てですね、この方についていきたいと、真剣に思うようになったわけですよね。ですからこの3回の質問をされた時に、まあ3度目に、特に3度目にですね、繰り返された時に、彼はですね、ぐっと来たんですよね。でもこの時には、昔のペテロのように、先走って語ったり、そして、なんて言いましょうか、いわゆる自信満々な、いわゆる根拠のない自信なんですけど、それを表すような態度はもうありませんでした。謙遜になってました。次の引用文読んでみましょう。観覧から栄光へですけれども、下巻の213ページ。キリストはペテロに奉仕の条件をたった一つだけ言われた。私を愛するか。これが最も大切な資格である。皆さん、有能な人っていますよね。本当びっくりするぐらい何でもできる人がいます。しかも中途半端でなく、本当にこの、なんて言いますかね、素晴らしいなと思う人がいるんですが、これは大切な要素なんですが、それが最大ではないそうです。後で出てきます。最も重要なのは、私を愛するか、イエス様を愛しているか、これが条件、最も大切な資格であると言われています。続けて読みますと、ペテロに他のものが全部備わっていたとしても、もしキリストを愛する愛がなければ、神の羊たちを牧する忠実な羊飼いになることはできなかった。知識、博愛、雄弁、熱情、これらすべては良い働きに欠くことのできないものである。が、心にキリストの愛がなければ、キリスト教の牧師の仕事は失敗である。これは心に留めておかなくてはいけない言葉だと思うんですね。どんなに知識を持っていても、聖書の様々な知識をですね、持っていても、また博愛、人をいたわりですね、優しくし、このいわゆる人々を大切に扱う、そういう性質があっても、あるいは人をですね、本当に納得させる雄弁な口を持っていたとしても、あるいは何をするにも熱情を持ってできる、なんて言いますかね、いわゆるバイタリティと言いましょうか、そういうものを持っていたとしても、これは必要だけれども、もし神を愛するという心がなければ、すべては無駄になるって言うんです。 スタディバイブルの、まあ、新約聖書260ページの、まあ、解説のところにですね、また私たちに大切な教訓を与えてくれる引用文があります。こう書かれています。ペテロの場合、この心を下げる質問が必要であった。我々の場合もそれが必要である。ですからこれはペテロのことだけじゃない、私たちのことも言っています。ですから我々の目はですね、誰か第三者のことを扱っているように見るのではなく、あのペテロは自分であるかのように見る必要があるわけです。この、である回復の働きは悪の根に届いていない限り徹底的になされることはない。表面上ですね、きれいになることは可能なんです。でもその根っこまで奥まで清められない限り本当の意味で回復はしないっていうんですね。何度も何度も目が切り取られるが、苦い根は発芽して多くの人を汚すために残されてしまう。草刈りしますね、まあ、みんなやったこと、皆さんやったことあると思います。草刈りして3日すればもう3センチぐらい伸びてます、草っていうのはね。まあ沖縄ではそうです。本土の方では冬場は草枯れてしまって見ることもないかもしれませんが、沖縄では冬であろうが夏であろうが3日もすればこのぐらい伸びてますね。それと同じです。何度も何度も上から出てきてる悪を刈り取ったとしても根っこがあるので必ず出てくる。だから回復の働きというのは刈るのではなく根こそぎにしなければいけない。しかし神の御臨在という光の中で隠された悪の深みまで探って道徳的感覚が何度も何度も裁かれなければならない。働きが純粋なものであるか否かは日常の生活が証言するであろう。たとえ私たちが神様愛してます、こんな働き、あんな働きをしていますと言ったとしても、実際にそれをしていたとしても我々の心の中にある性質は日常生活に出てるそうです。それによって周りが評価するんですね。キリストが 3度目にヨハネの子シモンよ、私を愛するかと言われたとき、心を探るメスが魂の中心部に届いた。自己吟味のうちに砕かれたペテロは、主よ、あなたはすべてをご存知です、私があなたを愛していることはお分かりになっていますと言って岩の上に落ちた。面白い表現ですね。岩の上に落ちた。これこそ真理と正義を拒むことによって神を辱め、キリストの御心を痛めたすべての魂が直面しなければならない働きである。もし試みられた魂が試みの過程に耐え、試験下にあって、自我が命に目覚めて苦痛を覚えることがなければ、その心を探るメスは魂が本当に自我に死んで神にあって生きていることを明示するのである。この試みの過程に耐えるっていうこと、大事ですね。そしてこのメスがしっかり根こそぎそれを取ってくれたとき、この人の性質はすっかり変わるわけですが、それを忍耐を持って待つ必要がありますね。何度も何度も裁かれないといけないと書いてありました。それぐらい根深いということでしょうね、人の心の悪は。さて、この次に見たいのはですね、ダニエル書です。ダニエル書の2章に、まあ予言が出てきますけれども、ネブカデネザル王が見た夢が出てきますよね。まあこれは皆さんよくご存知で、まあよく聞かれる、ところだと思いますが、まずちょっと見てみましょう。ダニエル書2章の34節。あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と 青銅と銀と金とは皆共に砕けて、夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて、跡形もなくなりました。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。よくご存知ですよね、皆さんね。この箇所よく読まれると思います。これ、ネブカデネザル王の夢なわけですけれどもね。このネブカデネザルが見たこの夢の意味、その夢は一体どういう意味だったんでしょうか。まあもちろん、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマというですね、国々の攻防であることは皆さんよくご存知ですよね。その歴史を指していたわけですね。そして最後に、まあ神の国がなるという、そういうまあお話なわけですけれども。ですけども今日はですね、ちょっと別の観点からこのことを見てみたいなと思っています。まああまり詳しく難しくするつもりはないんですが、もう単純にですね、ちょっと教訓を引き出してみたいなと思っています。続いてダニエル書2章の44節に、これらの王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。こういうシナリオになってるんですね。まあこれはですね、この夢は世界的な規模の話ですね。まあこの神の国を打ち立てるというですね、またこの国々の攻防があって、あと神の国を打ち立てるというとてつもない大きな話なんですね。まあしかしながら、これは私たち一人一人の心の戦いにも当てはめることができるんじゃないかなって私は思ったんです。2章の45節。一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。そうですね。まあ個人的にこの世界的な規模のお話ですが、それを個人のものとして考えたとき、私という心の中にですね、王座があります。その王座をめぐっていろんな戦いが起こるんです。そして攻防、国々のいわゆる王座をめぐっての攻防が始まってます。昔からです。ずっと今も続いています。その中で最後に王座を占めるのは誰かということですよね。私たちの心の中でですね、ある時には貪欲、ある時には嫉妬、ある時には怒り、ある時には名誉欲という国々の王たちのその戦いが、王座をめぐる戦いが繰り広げられているんです。まあこのような惨めな状態からですね、自分自身を救い出すことのできる人は実は一人もいないんですね。人間にはその力がない。表面上作ろうことはできます。根こそぎにする力がない。まあしかしですね、人手によらずしてというのはどういうことですかね、皆さん。人間の力は関わってないってことですよね。人手によらずにして、つまり神の力によって心は清められるっていうんです。清くなりたいと願う者の魂の奥底にあるこの自我という王座、これを打ち砕いてくださるっていうんです。その心にですね、最終的にもし本人が望むならばです。そして必死にそれをですね、神様により頼んでそれを願うとき、その人の魂の奥底の、その 罪の根っこというんでしょうかね。それを取り除いて神の王国をそこに打ち立てることができるのは神だけだということです。そのように、まあ、これは私が勝手にそう言ってるわけですけども、そのように当てはめることも可能だなと思いました。この王座を誰に占めてもらうか、自我っていうのは、まあ言ってみればわがままなわけですよね。やりたい、自分がやりたいようにするという心ですよね。そうではなくして、イエス様が地上で我々の模範として示してくださったように、イエス様は父なる神様に絶対的な信頼を置いて、その教えに一つ一つ従った。我々はそれに反抗しているわけですけども、我々はイエス様の教えに反抗しながら信じていると言っているわけですね。そうではなくして、イエス様のように完全にですね、砕けて従っていくことがもしできれば、我々も清い生き方ができるはずなんですね。ペテロのさっきの引用文の表現で、彼は岩に落ちて砕けたっていう、そういう内容のこう言葉が出てきました。イエス様の、このイエス様は岩として表されてますけども、我々も同じ経験をしないといけない。そうも思うんですね。まあ、私たちはこのペテロのことをどういうふうに見ているか分かりませんが、願うくばですね、ペテロのように心砕かれて、そしてあなたは私を愛するかというイエス様の声に応えてですね、はい、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言えるようになりたいわけですね。最初に戻りますけれども、神の奉仕への最大の資格は何ですか？なんかいろんなタラントを持っていることなんでしょうか？言葉が、ここと言葉巧みに雄弁なですね、そういうタラントがあるから資格があるんでしょうか？そういうものは大切ですけれども、それじゃないって言ってましたね。何でしょうか？要は、私たちが本当に神様を愛しているかということですね。これにかかってるっていうんですね。いろんな必要なものはありますが、最大のものはクリスチャンと言って名乗ってるものが本当に神様を愛しているか、ここにかかってるそうです。ここはですね、大いに考えてみる必要があるなと思います。私たちに信仰があるかないかって、まあよく問いますけれども、神を愛しているか愛してないかという話、これが非常に根本的な話ですね。2023年始まって2週間でしょうか。安息日2週目ですね。なんですが、今年ですね、私たちがと言いますか、それぞれが自分の心に問いかけて、私は信仰を持っていると言っているけれども、その信仰は本当に神を愛しているという現れなのかということです。本当にあなたは神様を信じてますか？と同時に、あなたは神様、イエス様のことを愛していますか？ということを問うていただきたいと思うんですね。もし皆さんが神様を愛しているというならば、ペテロと同じように人々に働きかけ、人々を導く力を神様からいただくことができます。願いをどうぞですね、そういう活発な年になるように願っています。それでは終わりの賛美歌ですが、賛美歌の391番を賛美いたしましょう。 天の優しい神様、あなたは本当に憐れみ深く、私たちが神様を信じると言いながらそうではない性質を表していても長く忍耐しておられる、そういう神様であります。しかしどうぞいつまでもそのようにしてあなたの御心を痛めるのではなくて、本当にこの私たちの罪の根を完全に取り除いてくださって、あなたに栄光を期すことができる器となることができるように、どうぞあなたからの豊かな恵みと祝福と与えてください。これは人手によるものではなくて、神様が私たちの心に働きかけて、そしてそうなるものであります。ただ私たちはそれを願い、心から願ってあなたに従っていくことを決心すること、それであります。願わくばどうぞ今年私たちの一つのテーマとして、神様と私との関係というものを改めて考え、そしてあなたに従っていく決心をすることができるように導いてください。そのために豊かな御霊の導きがありますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。